お聞きの放送はギノワンシティ FM です。メディカルインフォメーション、はい、本日は独立行政法人国立病院機構沖縄病院の作業療法士の遠山芳典さんにお越しいただいて、リハビリテーションの件でお話をいただきます。で、その前にですね、ちょっと以前に、お越しいただいた、神経内科の藤崎先生という、ね、先生のお話の中で作業療法士のお話もちょっとあったのでご紹介させていただきたいんですけれども、神経内科の、患者さんの中にはもうちょっと、完全に治すっていう治療が難しいという方がいらっしゃって、その症状の緩和や進行を遅らせることを期待して内服治療やステロイドの点滴を含めた数種類の点滴治療を行っていますと。リハビリも積極的に進めており、ストレッチ、腰回りや下肢筋肉の増強、歩行訓練の継続は内服や点滴治療にも匹敵する効果があります。継続的にリハビリを行うことは患者さんにとっては非常に重要ですっていうことをお話しいただいたんですね。で、そのリハビリを継続的に行うことが重要だっていうところで、それに携わっていらっしゃるのが遠山さんということで、はい、になりますね。
はい、
はい、では今日はその、重要な、ね、役割を行うリハビリテーションについてまたお話しいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。沖縄病院で作業療法士をしております遠山と申します。
はい、
当院のリハビリテーション科は、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士のスタッフがおります。神経内科、呼吸器外科、呼吸器内科、整形外科の患者様を対象にリハビリテーションを実施しております。今回はリハビリテーションについて話したいと思います。はい、まず話す内容としましては、リハビリとはということと、はい、あとリハビリの目的、
はい、
リハビリの4分野で、最後にリハビリの専門職種についてご説明していきたいと思います。
はい、
まずリハビリテーションの意味です。まずリハビリテーションと言いますと、
はい、
怪我をした時や病気の回復後に行うものというイメージがとても強いのですが、
そうですね、
はい、まあ、広い意味でのリハビリテーションというのはラテン語のですね、リハビリス、再び適したという言葉に由来します。
はい、
で、何らかの理由で機能低下した状態から改善するように働きかけること全般を指しております。
はい、
リハビリテーションとは、失われた生活習慣を元の生活に戻す、あるいは、現在の生活水準を維持する、または残された機能を生かし、新たな生活様式を獲得するといったことを目的に行われる様々な、手段ということができます。
うん、いろいろね、あるんですよね。
はい、
はい、
続きまして、リハビリテーションの目的になります。はい、リハビリテーションに携わる各療法士がおります。
はい、
各療法士がその目標としていることは、失った生活習慣を取り戻し元の生活に戻すということです。
うん、
それは日常生活動作の向上だったり、あとその日常生活の再獲得といったところを目指すということになります。
はい、
また身体にさまざまな障害がありますと、日常生活に支障をきたし、リハビリが必要な状態となります。
うん、そうですよね。うん、
で、医療の現場におきましてリハビリテーションという言葉を使用した場合には、病気や怪我で動きの鈍くなった筋肉などに働きかけたり、従来の動作に近づけることを指しております。このため完全に元の状態に戻すということを最終目的にするのではなく、その人に合った生活に近づけるための治療やトレーニング全般が リハビリテーションの目的とされております。
そうですね、先ほどね、はい、はい、引用させていただきました藤崎先生のお話と同じように、もう、ね、ちょっと難しい、治らないというような方でも、はい、それ以上に、ね、はい、悪くならないように、はい、こういったリハビリを続けていくということで、 変わってくるんですよね、また、はいはい、その人に合ったような生活が取り戻せるような形になっていくということですね、はい、はい、ありがとうございます。はい、
で、リハビリテーションの4分野というものがあります。
はい、
リハビリテーションは本来総合的なものであり、伝統的には、医学的、職業的、教育的、社会的という4つの分野に分けることができると言われております。
はい、
まず医学的リハビリテーションですが、医師を中心とした医療スタッフによって実施されております。
うん、
基本的な日常生活行為や家事能力、または基本的な職業能力の回復や向上を図ります。
はい、
特徴的なのは身体障害者リハビリテーションと精神障害者リハビリテーションに大きく分けることができます。
はい、そういうふうに分けるんですね。
はい、
はい、
次に職業的リハビリテーションとは、職業相談、職業能力評価、
はい、
職業訓練、
はい、
就職斡旋などを通して職業能力を高め、
うん、
雇用の実現を図っていきます。
うん、
次に教育的リハビリテーションというのは、特別支援教育とも呼ばれ、医学的リハビリテーションと並行して行われます。
はい、
障害児の特別なニーズに応じた教育を実施していきます。
うん、
最後に社会的リハビリテーションは、障害のある人が社会生活を営む上で困難を克服するための社会生活能力の向上を目的としています。
はい、
福祉サービスや環境調整などの支援も行っていきます。
うん、はい、ね、いろいろ、まあ、4つに分けてということになるんですね。
はい、
それぞれ専門の方々がいろいろ関わっていくんですけれども、
はい、
そうですね、リハビリ専門職っていうのがまたあると思うんで、ちょっとまたそこをお話ししていただいてから、
はい、
ちょっと聞かせていただきましょうね。
はい、はい、分かりました。リハビリの専門職種についてです。
はい、
医学的リハビリテーションにおきまして説明していきたいと思います。
はい、
医学的リハビリテーションにおきまして、リハビリを実際に行う専門職種は、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士がおります。
うん、
この3つの職種が連携しながらリハビリテーションを行っていきます。
はい、
理学療法士は、PT とも言われており、主に運動機能そのものの回復を目指し、ストレッチや筋力トレーニングを行います。
はい、
またマッサージや温熱治療などを組み合わせながら、機能が損なわれた部位に対して寝返り、起き上がり、立ち上がり、歩くといった基本的な運動ができるようになる状態を目指します。
うん、
時には器具を活用して、もともとその人が持っていた運動機能に近づけるために、さまざまなトレーニング方法を行います。
はい、
作業療法士は、
はい、
OT とも呼ばれ、食事や入浴などの日常生活動作訓練、掃除や洗濯などの家事動作訓練などを行い、応用的動作能力の獲得や就労支援や生活環境の調整などの社会適応能力の向上を目指します。また日常的な作業を通して心身のケアを行ったり、病気にかかったりする、怪我をする前に持っていたさまざまな作業を再びできるように訓練を実施していきます。作業療法士は生活していく上で必要な動作の獲得だったり、生活の幅を広げ、QOL、まあ、生活の質というところの向上を目指して訓練を行っていきます。
うん、はい、
言語聴覚士は、先天性の障害や病気、怪我などで聞く、話す、飲み込むといった行為が困難になった患者さんに対し、聞くこと、話すこと、発声することを目的としております。喉の声帯の機能が低下したり、
はい、
または失ったりした患者さんに対して発語、発声を促したり、ごっくんとですね、飲み込む際の障害を軽減させるほか、聴覚に障害のある患者さんに対しコミュニケーション能力などの向上を促していきます。
なるほど。実は私の母の方も脳梗塞で倒れてですね、
はいはい、
今右かな、
はい、
そうね、ちょっと半風水なんですね。
はい、
で今車椅子に座ることはできるんですけど、
はい、
やっぱり自分で起き上がることはできなくて、
はい、
入院している間はやっぱり 変わる変わる、いろんな方が来てて、はい、飲み込みだったり、はい、起きる動作だったり、なんか運動させたりとかっていうのを、はい、やっていただいてたんですけれども、はい、そういうことを、はい、皆さんが富山さんたちがやってるってことなんですよね。それぞれの、なんていうんですか、この症状に合わせて言語だったり、はい、そう、そうなんですよ。飲み込むのがね、はい、できなくなったりとかってしますもんね、うん、はい、ああいうのの、うん、最初思いからだったりとかっていう、はい、
そうです、
ね、準備、はい、どんどん変わっていはいってますけど、うん、今、まあ、割とねいろんなもの食べてますけれども、はい、そういうところも全部見ていただいてるところなんですね。
はい、
ね、はい、でもそれぞれまあその分野によって変わる変わる、はい、こう、はい、今の理学療法士さん、作業療法士さん、言語聴覚士さんっていう方がもう変わる変わる来てやってらっしゃるというのが現状のお仕事ですね。すごいですね。本当にその人に合わせてっていうところでまたプログラムしていくんですよね、
はい、
きっと、
はい、
これは先生たちと一緒にやっぱりやっていかれてるんですか、この
訓練の内容ですね、はい、訓練の内容としましてはまず先生の方から、うん、この方のリハビリお願いしますという指示のもとで僕ら動いてますので、
はい、
で実際に患者さんのところにお伺いして、この方が今どのような状況にあるのかっていうことをですね、僕ら評価っていうんですけれども、うんうん、しっかりそこで見てですね、
はい、
でこの方が今後どういうところを目標に取り組んでいけばいいのかっていうところを考えながら、
う
んうん、訓練内容っていうのを考えていきます。
そうなんですね、はい、でも本当に私の母の方を見てても、はい、あの頃よりも全然字が書けてたりとか、
はい
はい、食べるのを食べられてたりとか、うんうん、ね、座るっていうところが、はい、最初の、ね、座ってる状態から今は割とちゃんと座れるようになってたりとかっていうのは、うん、はい、やっぱり訓練のおかげっていうことですよね、はい、大切なお仕事ですね、はい、本当に、はい、うん、まあ、こうやっていろんな方たち他にもこのチームというかいらっしゃるんですか、はい、今のこの3種類以外の方たちっていうのは、
はい、今3種類の職種について述べましたが、
はい、
他の、例えば精神リハビリテーションにおきましては、
はい、
精神保健福祉士だったり心理療法士さんといった方がこのリハビリテーションの中に関わってきます、
うんうん、
ですので他にもリハビリテーションというとその今僕が言ったような3職種だけではなく、はい、それ以外にもリハビリテーションチームの中におります、
うん、そうですか、はい、そういうチームがたくさんいて、はい、ね、一人の患者さんをこう見ていくっていうところなんですね、はいはい、うん、大変ですね、皆さん偉いな、はい、いや、あと、まあ、最後になんですけれども、
はい、
まあまとめるとどんなふうな話になります、
はいはい、まあ、リハビリテーションと聞くと、はい、怪我や病気をした後に行う回復というところのイメージが強いかなと思われますが、
はい、そうですね、うん、
まあ、完全に元の状態に戻すというのはそれが最終的な目的ではなくてですね、
うん、
まあ、リハビリテーションは目的というよりもむしろ手段というところに近いかなというところです、
は
い、
うん、
ですのでリハビリテーションを行うことでその目標をですね、達成するためにも患者様だったりあとは地域の支援者とともにですねチームを組んだりまたはそれぞれの役割を分担したり時には役割をですね共有するような関わりというのが重要になってくるのかなと考えております。
はい、そうですね、なんかチームワークって本当に、ね、はい、組んでいかないとなかなかやっていけないものなんですね、
はい、
まあ、なんですか、一人の患者さんに対して、
はい、
こんなに人が関わってるっていうところもなんかありがたいなっていうふうに今ちょっと思ってます、はい、重要なお仕事ですね、はい、本当にありがとうございます、はい、ます、はい、これからも、
はい、
ぜひ、ね、沖縄病院で頑張っていただきたいと思います、
はい、ありがとうございます、
はい、今日は、はい、作業療法士の、遠山義則さんにお越しいただいてリハビリテーションの話していただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
リノアシティ FMA のお問い合わせリクエスト局などは E メールアドレス小文字で info@ginowancity-fm.com、 ファックス番号は 098-943-5782 までお待ちしています。
毎週水曜日夜9時からアイバン&シンプソンのエビティングッド、おいおい、ヤマン、皆さんしっかり生きてますか？生かされてないですか？病気、事故、自然災害、いつあるか分かりません。いつ死ぬか分かりません。しっかり1秒今を大事にいきましょう。エビティングッドの提供はゆい沖縄の提供でございます。
日本レンタカー目指せナンバーワンサービス。
時間までに戻れるかな。
日本レンタカーなら24時間営業所もたくさん。
出張先にあったかな。
日本レンタカーなら駅近で便利、空港で便利。
いい車で旅行したいな。
日本レンタカーなら車種もいろいろ、エコカーも選べる。ナンバーワンスマイル、ナンバーワンサービスでお待ちしてます。
日本レンタカ
ー。音楽と光が織りなすイルミネーションファンタジア、 3D プロジェクションマッピングが描き出す星の世界。さあ、きらめく夢に会いに行こう。カヌチャリゾート。詳しくはカヌチャ .jp。
体喜ぶ、心が弾む、あなたの笑顔がみんなの笑顔に。
今日も明日も毎日元気、取り戻そう健康長寿を。
さあ始めよう、チャレンジするあなたを応援する、
スポーツパレスジスです。
貸し切りバスってバス会社の車庫からの距離で計算されているらしいよ。
でもさ、サクシードバスは宜野湾市中城村、北中城村に近いから一番安いってよ。
貸し切りバスを頼むならサクシードバスがおすすめだね。
サクシードバスへ頼むなら電話番号 098-875-1421 まで。
ねえねえ、大道火災って知ってる？
沖縄の保険会社でしょ。
宜野湾市にもあるのかな。
永田交差点から北向け右手、沖銀の3階にあるさ。
自動車保険、火災保険、生命保険も使ってるみたいだよ。
行こう行こう、この島の損保、大道火災。
軽自動車の時代、
軽がマンドイビント、
長浜モーター、鈴木の新型ソリオほか、
軽がヤッシャイビント。
長浜モーター、宜野湾中古車街道ど真ん中、黄色い建物が目印、軽自動車のスーパー長浜モーター。
沖縄でプレハブといえば川端ハウス。32年の営業実績と6000棟を超える施工実績、県内どこでも喜んで伺わせていただきます。お問い合わせは098-937-9122 まで。お待ちしてます。
みんなのラジオ、宜野湾シティ FM。